はい、皆さんこんばんは。もこもこボイスの鶴丸でーす。ということで、もこもこボイスですけども、まあ、もこもこボイスはここまででございます。で、まあね、もこもこボイス、誰かもこもこボイスっていう方が、私の名を語ったということでね、こちらでも、もこもこボイスに敬意を表して、もこもこボイスで始めてみました。じゃあ、始めましょう。ということでですね、あ、そうか、バイオキャスト、虫博士でございます。以前は、いつやったんですか？お正月にやったんですね。お正月に確か歩いたんですね。ね、パクリ企画をやったわけでございますが、その後に、ヒゲフレディさんが、ごとに本家の、意外や意外、ヒゲフレディさんの、お正月、なんていうかな、特別、新春特別企画のやつはですね、お正月っぽい音楽でしたよね。皆さんお聞きになってると思いますが。あれがですね、やっぱりお正月の音楽じゃなかったですよね。よく聞いてみると。あれは、あれですよね、中華系でしたよね。昔、なんていうかな、ポッドキャストの早期というかね、2007年、もうちょっと前かな、2007年ぐらいでしょうね。に、お正月のポッドキャストを聞くとですね、大体がね、お正月っぽいなーっていう感じなんですが、なんかドラがジャーンってなったりね、なんか違うんですよね。皆さんお気づきになった方がいるんでしょうかね。どうなんでしょうかね。まあ、話す予定ではなかったこと、ベラベラと、あ、別はベラベラというほどではないですね。喋ってますが。ですね。大体このバイオキャストはですね、後で自分で聞いてもわかるんですが、5分で話し切ることをだいたい20分ぐらいかけて話すというこのね、このだるさでございますよ。今回はですね、まあ、バイオキャストって言ってくらいですのでね、前の続きなど話してみようかと思っていますよ。というのは、生物の分類というかね、まあ、生物の分類はまあ、片付けてしまおうという感じでございます。なぜこういうことを話しているかというとですね、何か虫の話をまあ、いずれはするんでしょうが、たまにはするんでしょうが、皆さんももうちょっとニュースとかで出てくる生物系とかバイオ系とかね、そんな医学系もそうかな、まあ医学もね、生物学の一部でございますから、もうちょっと理解できれば、ね、面白いかもしれないですよね、と思いまして、特に応用的なお話はあんまりしようという考えがあまりなかったりしますね。基礎をお伝えして、もしかしたらそれが皆さんが耳にするニュースで、今ミュースって言いましたっけ、出てくるものを理解、もうちょっとなんか、ああ、こういうことなんだ、と、ああ、なんでここで芝居かかるんでしょうね。というふうな理解ができればいいんじゃないだろうかと思って話してるわけなんですけどね。前回はですね、生物はすべて三つのドメインっていうのに分かれてる。ドメインってなんかね、インターネットみたいですよね。で、その下の、そこからさらに細分化されていくわけで、そして最終的には、種というところまで行くんですが、それまでにはですね、どっかに出してたぜ。貝は世界の貝って感じでね。日本語もあれなんですよね。世界的な言語の、なんていうかね、英語で言ってるのかな？今はそれの直訳みたいな感じになってますよね。貝、英語ではキングダムって言うんですけどね。ね、それは動物であるとか、植物であるとかね。そんな感じでございます。で、その下がね、門。門は門ですね。大きなお城とかの門の門ですよ。で、それから孔。孔というのは綱。で、木は目ですね。で、かと来て、属が来て、種になるんですが、これ分かってるんでしょうかね。分かってないでしょうね。はい。で、まあ、それぞれ細分化されていくわけであります。それを、どういうふうにまとめているかというと、近代とか最近の生物学は、それが生物進化 の中で、近いもの同士をくっつけていこうじゃないかという努力がされています。なんだかちょっとしたたらずだと、例えばですね、このまあウキウィキペディア見るとわかるんですが、ウィキペディアのですね、生物の分類という項目があるんですよね。それをご覧になればわかりますが、現在の生物分類というのはね、ちょっと下に下りますが、例えば人ですね、人を例にとると、ドメインはですね、真核生物というですね、核のある細胞の中に核のある生物ということですね。それからその界は動物界ね、アニマルキングダムとも言いますが、それからですね、その下の門は脊索動物門という、あの脊索というね、背中になんていうか、ちょっと硬い筋が通っているものですね。人間の場合はあの脊椎動物ですから、脊椎がありますが、脊椎のないものも仲間でございますね。ここではホヤとかね、そんなやつですね。ホヤとかナメクジウオとかご存知でしょうかね。それからその下が甲ですね、ツナの甲ですね。哺乳甲というね、英語ではクラスと言いますが、クラスは哺乳甲、哺乳動物、お乳が出る動物ですね。で、その目は猿目と言ってね、英語ではオーダーと言いますね。オーダーは英語で何て言うのかな、猿目。まあ分からなくてもいいや。そして、科は人科と言うんですね。そうですね。科は内科外科とかの科と同じ科ですね。それから、族が人族と。ホモというやつですね。で、種はホモサピエンスですね。種の名前だけはね、二つの名詞で書くんですね。ホモサピエンス。サピエンスは種の名前ではないです。種証明っていうのでね、そこは間違えないようにしましょうね。そんな感じになります。だから多分ね、ホモ、人族というのはね、今一種しかいないですね。人間だけでございます。と、もう話が前後しちゃうな。まあいいや。でですね。まあ今回のその分類というところで言いますと、日本語ではね、日本語を喋らない人でもあんまり分かってない人が多いんですが、金という言葉がありますね。草冠に、何ですか、国構えの、能の木みたいな、国構えもね、の中にカタカナの能のあの漢字の木みたいな字があるじゃないですか。なんとか金みたいな、金が湧くみたいなね。これがちょっと厄介でございまして、これは小さい、わからない、なんか悪さしそうなものという意味なんだろうかな。倍金という、なんか倍というなんか難しい字がありますよね。カビっていう字なのかな、あれ。なんかそんな字で倍金って書きますよね。微妙の微みたいな字ですよね。倍金の倍って。多分そうでしたよ。なんか、うろ覚えで言ってますが。それで言うと、なんか、それからも来るんでしょうが、なんかそういうものを大雑把にまとめたような言葉でございますが、本当に生物学ね、気にはちょっと厄介でございまして、菌という言葉ですね。これは、大雑把に2種類含まれます。2つのドメインにまたがっているわけですね。分類学的に言うと。1つはその、原核生物という細胞の中に核がない。核というのはご存知ですかね、細胞の中にあって核というのはDNA を、だけをって言ったらダメだな。DNA がその中に格納されている場所なんですが、原核生物というのはその核がなくて、その DNA がもう細胞の中にとにかくあるというものですね。で、そうするとですね、その一つはそのバクテリアとかいうね、菌なんですけども、真核生物じゃない、原核生物ね、なんですが、それとは違う真核生物の菌っていうのは、それはカビキノコの類ですね。彼らというか、あれはちゃんと核があります。核があって、真核生物なんですよ。キノコとか、マツタケとか、何ですか、酵母とか、そんなもカビの中。だから、真菌というのかな、それを。そういうものになる。だから、菌って言われても、どっちなのかなっていうことを考えることは結構大切だったりするんですね。どうしてかというと、原核生物、バクテリアなどの原核生物の菌っていうとですね、真核生物とかなり、細胞の作りが違いまして、生命活動に必要なこととかが違いますのでね、もし菌に侵されたということになると、どっちかという考えなければならなくて、それに対処するにはどんな薬が必要かなということになりますよね。大体その抗生物質というものがあるわけですが、それを使うのは原核生物のバクテリアに効く薬でして、真核生物であると全く効かないということになりますから、カビ類とかね、になりますと全く効かないということになります。で、 そこからもうちょっと行きますとですね、ちょっと戻して気をつけましょうねということでございますよ。そしてですね、ちょっと言わなかったんですが、生物のように言ってますが、生物でないもの、生物でないようなもの、なんか、ね、これはね、難しいんですよ。まあ、生物ではないとされています。現代科ではね。で、それはですね、何かと言いますと、何かな、風邪ひきますよね。それから、インフルエンザになりますよね。今流行ってるんでしょうかね。ウイルスというやつですね。ウイルスというやつは、ダイハードじゃなくて、それは別のウイルスですね。あれはウィリスですか。まあ、それは良くて。あれはですね、生物じゃないんですよ。ご存知じゃなかったかもしれませんけどね。ウイルスというやつは、それ自体ではですね、全くの生命活動ができませんので、生物であるとはみなされておりません。それ自単体でですね、増殖なりをする機能を全ては持っていないんですね。だから必ず何らかの生物の中に入って、その細胞の中の仕組みを借りて、増殖なりをします。で、それでですね、その外に出てしまうと、全くの核酸とタンパク質と、ものによってはその膜に覆われているという無生物になってしまうわけなんですね。それからもうDNA かな、 RNA、 まあ RNA はもうそのうち説明しますからDNA に似たようなやつですね。その核酸だけのウイルスよりもさらに単純な構造のバイロイドっていうのがあるんですが、それも、まあ、植物に寄生するものですけども、ウイルスみたいなものですね。そういうものがあります。もう一つはですね、ちょっと考えてみたんですけども、トランスポーザブルエレメントというのがありまして、トランスポーザブルエレメントというのは、どこかで聞いたことがある人がいるんだろうかというくらいですが、私たちは結構、どこでも聞くこともなんですが、遺伝子的なものなんですよ。細胞の中にあるんですけどね。それからDNA の中に入ってるんですが、たまにね、外に出て、他のところに行ってしまうというものがありまして、それだけで、それが入っている、ちょっと調べてないんで、間違ってるかもしれませんが、それが入っている、細胞が他の生物の中に入ると、それが、ね、感染したりというようなことにもなりかねない。感染というか遺伝子が他の生命体の DNA の中に入ってしまうというね、ようなものでございます。一つの動物だった動物の中でもあちこちに行ったりするので、なかなか厄介なやつだったりしますが、ということで、だんだんややこしくなってきましたので、他の知識がないとわからないようになってきましたので、まあ、今回はこの辺にいたしましょうね。で、今回もこの辺で終わりまして、ちゃっちゃと終わって、また来月、そんなことはないですね、もうちょっと頻繁にできたらいいんですが、なんかやろうと思ったら仕事が忙しくなったりするので、またね、不定期配信ということでやっていきたいと思います。今回は曲をなんかかけてまた終わります。この曲で口直し、自分で聴いても最後の曲でなんとかなってる感じで終わってますから、どうぞこれから曲をお楽しみになって、このバイオキャストを聴き終えていただきたいと思います。もし今日言ったことで質問があれば、何なりともかかって今回という感じでございますよ。はい、ではどうもありがとうございました。もこもこボイスの鶴丸でした。
その奥の毛を抑える指を リスマス、スススーとね、そしてしれっとね、見外す愛しき朝はか越えたやもめのテレンテクだと若いツバメ